皆さんおはようございます。お帰りなさい。私たちは毎月最後の日曜日、ハイデルベルク信仰問答から聖書の言葉に聞いています。今日はその信仰問答を開くと第17主日にあたり問い45という箇所になります。お手元の手法の中にもその問いと答えと載せてございますけれども、先月の第16主日の時にはイエス様の十字架での死と墓に葬られたことの事実とその意義について問答が語られていました。私たちが新約聖書、福音書を開いてみると、どの福音書もイエス様が墓に葬られた後3日の後に復活されたということを伝えています。私たちが今私たちの身近で亡くなった人が生き返ったという話を聞くと、一体どういうふうにして生き返ったのかということに特に関心を持つ人が多いことでしょう。人間、いえ命を持っているものすべてにとってやがて必ず訪れる死ということ、その死を一度迎えても生き返ったという話を聞いたら、一体どうやって生き返ったのだろうかということが医学的にも私たちの関心事としてもとても大切なことであるように思えてまいります。しかし福音書を見てみると、イエス様のよみがえりの事実は墓が空っぽでその中にご遺体がなかったということ、そして復活なさったイエス様にたくさんの人が出会ったということは書いていますけれども、どのようにしてよみがえられたということは書かれていません。これがどういうことかというと、一人の人の体が死からよみがえるそのプロセスというのが大切だということでなく、イエス様がよみがえられたことは誰もが認める事実であったということ、確かにその通りだ、そのことを改めて説明する必要はない、そしてそのプロセスよりもよみがえられたそのことが持っている意味がとても大事であるというふうに聖書は伝えているわけです。今日の問答の問の45は、キリストのよみがえりは私たちにどのような益をもたらしますかと尋ねています。キリスト教は他の宗教とは違って、神様から何か利益を得るために、そのことのためだけに信じようとする宗教ではありません。けれどもハイデルベルクが益という言葉を使っているということに私は興味が惹かれました。しかしこれをよくよく読んでいくと、益という言葉よりもキリストのよみがえりの事実は、この私たちにとって、この私にとってどういう関係があるのですかと問いかけているように聞こえてまいります。そういうふうに受け止めていくと、この問いに対する答えの中に私たちという言葉が繰り返し出てくる理由が分かってくるのです。答えの一つ目としてこのように答えられています。この方がそのよみがえりによって死に打ち勝たれ、そうしてご自分の死によって私たちのために獲得された義に私たちを預からせてくださるということ。この答えを考えてみると、人間にとっての死というもの、人間以外の生き物にもそれぞれもちろん死があるわけですが、人間だけが他の生き物に比べて、特に死ということを自分たちの私たちの問題として死を恐れるということが多いのではないでしょうか。 人間がなぜ死を恐れるか、その理由について預言者イザヤが神様から召し出された体験の中からその答えが与えられていると読むことができます。イザヤが神様から召し出されて神様の御蔵の足元に挙げられた時、彼は主の使いのケルビムたちが聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆うと呼ばれている声を聞きました。するとその時イザヤは、災いだ、私を滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。イザヤは神様の前に見し出されましたけれども、神様を今見仰ぎ見ている、そのことはまさしくこのイザヤにとって災いだ、いやいや私が滅ぼされ、つまり死ななければならないと彼はその時声を上げたわけです。それはユダヤ人たちにとって神様を見た者は死ななければならないというふうに立法にあるように、イザヤは神様の前にあって自らの汚れや自分自身の罪を自覚し、もはや私は死を迎えるしかならないと感じ取ったわけです。イザヤはこの時人の死とその人の罪を関連づけているわけです。死というのを神様に対する自分自身の罪の自覚に結びつけたわけです。死というのは誰もがやがて受けなければならないものでありますけれども、死が本当に恐ろしいというのは、この私が持っている罪に対する責任を神様からその時問われることだと言えるのです。新約聖書の使徒パウロは、死の棘は罪であるというふうにコリントの信徒への手紙の1:15-56で言っています。死の棘が罪であるということ、つまりその棘である罪によって私たちは死ななければならない、死と罪というのは非常に深いつながりがあるとパウロは言うわけです。そう考えてみると、イエス様が死ではなく復活された、蘇られたということの中に根本的な罪の解決があるということが分かってくるのです。罪の問題がもしどうやっても解決することができないなら、死からの蘇りはありえないということ、キリストが復活されたことでパウロが言っている死が持つ棘が抜き去られてしまったわけです。キリストが蘇りによって死に打ち勝たれたという答えのこの言葉は、肉体が単に蘇った生き返ったということ以上に罪の問題が解決されたのだということを教えているわけです。その次に、ご自分の死によって私たちのために獲得された義に私たちを預からせてくださるというのはどういうことでしょうか。すでにこれまで見てきた信仰告白は、私たちに自分自身の力だけでは神様の義に預かることができないと教えていますし、またどのような被造物、神様によって作られたどんなものであっても、この私に代わって神様の義を満たすことはできない。ただイエス様だけがご自身が死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であられたということによって神様の義を満たされたのです。その苦しみは私たちを神様の義に預からせてくださるためでした。ここに神様の深い愛とご計画があるのです。イザヤは別の箇所でこういうふうなことを言っています。それゆえ主は恵みを与えようとしてあなたたちを待ち、それゆえ 主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。まことに主は正義の神。なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。今日読んだイザヤ書30章18節の言葉ですけれども、私たちはイエス様が死と復活を通して得てくださった義というものを、この私に与えられたものとして喜びと感謝を持って受け取ることができるようになるのです。さて、問答の2つ目の答えですけれども、その答えには、その道からによって私たちも今や新しい命に呼び覚まされているとあります。使徒パウロはローマの信徒の手紙で、罪を告白しキリストを信じる者として洗礼を受けた者は、古い自分がキリストと共に十字架につけられた、罪に支配された古い体が滅ぼされたというふうに語っています。これは何を言っているかというと、イエス様を信じる者となる以前、自己中心の生活から今度はイエス様、キリストを中心とする生活へとすでに変えられたということを言っています。キリストと共に死んだ者は罪から解放されていると、パウロが言う生活へとすでに変えられているわけです。キリストの十字架によってこの世のさまざまな縛りから解放されて、自由に喜びと感謝を持ってイエス・キリストに仕えることができるようにされたわけです。これは私たち自分の力によるのではなくて、神様からの恵みであり、神様の御力によるものです。そしてこれは神様から私たちに与えられている神様の賜物、プレゼントだということです。それではいよいよ3つ目の答えについて考えてみます。3つ目の答えは、私たちにとってキリストのよみがえりは私たちの祝福に満ちたよみがえりの確かな保証であると答えています。キリストは確かに死んで葬られ3日目によみがえられました。これはイエス様が人であり神様であられるからよみがえられたと多くの人が信じることができることであったでしょう。ではこの私たちも、この私もイエス様を信じることによって同じように復活させられるという希望の根拠はどこにあるでしょうか。パウルはコリントの信徒の手紙でこういうふうに言っています。キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。逆に言えば、イエス様は復活されたことそのものが私たちに対する確かな保証として与えられているわけです。イエス様は弟子たちと共に伝道された間、少なくとも福音書には3度ご自身の苦難とし、そして復活について話をされています。そして言われた通りイエス様は復活なされました。イエス様が話された言葉は語ってそれでおしまいではありません。必ず実現する確かな言葉として私たちに語られているわけです。その方が十字架を目の前にして弟子たちと最後の食事をされた時、このように言われました。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様の確信に満ちた力強いお言葉です。 イエス様は確かに十字架にかかられ、死んで葬られ、よみがえり、天へと上がられた。今私たちは見えないけれども、しかしそれは私たちのために、私たちがやがて行くところの場所を準備するために行くのだと言われ、そして再び戻ってくるというふうに確かに言われている。イエス様のことは必ず実現すると信じる者にとって、このイエス様の言葉はとても力強い言葉だと思うのです。イエス様が復活されたその光に照らして、このように今広がっている多くの病の問題であるとか、さまざまな争いの問題、その他すべての問題に当たることによって、私たちはイエス様によってすでに罪から自由にされたものとして、この世のいかなる困難にも喜んで耐え、死をも恐れることなく歩んでいくことができるようになってまいります。さて、よみがえり復活ということを繰り返し話しましたけれども、復活されたイエス様はその後どうなさっておられたでしょうか。使徒言行録の一章を読んでみると、復活された後40日の間、たびたび弟子たちのところに現れて神の国のことを語られたとあります。そして弟子たちが一堂に集まっている時、イエス様は、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると言われました。そしてその後天に上げられたと使徒言行録は伝えています。天に上げられたというのは、私たちが今見上げる空の上に上がったということではなくて、天におられる神様のところに移られたということです。今やイエス様は隠された存在となってしまいましたけれども、この時から10日の後、弟子たちに聖霊が下った時から新しい時代、信仰と待望の時、教会の時が始まっていきました。イエス様はその人間性においてはこの地上にはおられないと言えるのですけれども、父なる神様とイエス様から私たちに送られている聖霊なる神様として、いつも、そして今ここにも私たちと共にいてくださいます。それはいつもあなた方と共にいるとイエス様が言われた通りです。私たちは毎週礼拝を守るために会堂へと教会へと集います。キリスト教と呼ばれる集いは、主日ごとにそれぞれの教会へと集まってきて礼拝をお捧げいたします。そこには聖霊なる神様が、目には見えませんけれども共におられるわけですが、それは何もイエス様の神聖、まあ、神様ですね、神様の聖があるだけということでなく、イエス様の人間性もそこにあるというふうに考えています。まあ、神学的に言うと、聖霊なる神様はイエス様の神性と人間性が分かれることなくそこにおられる、いや今ここにおられると考えているわけです。そのことの証拠に、イエス様はマタイの福音書の18章20節でこういうことを言われました。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいると。イエス様ご自身が、2人3人がイエス様の名によって集まる、イエス様を礼拝する、共に祈る、その場所にイエス様をそこにおられるというふうに言われているのです。私たちに終わりの日によみがえることになる確かな保証を、ご自身の受難と復活によって私たちに与えてくださったイエス様、決して変わることなく全ての人に向けて投げかけられているこの大きな神様の愛にお応えして、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様のよみがえり、復活という出来事は確かな事実でありますけれども、多くの人々にはなぜ復活できたのかというその過程、プロセスだけに目を留めてしまい、なかなかその事実を事実であると信じることができないでいます。しかし今私たちは聖霊によって導かれて、イエス様こそ誠にこの私たちの私の主であり、よみがえられたということを信じさせていただいた私たちは、まさしくそのよみがえりが私たちに与えられている、私たちのよみがえり、その確かな保証であるということを聖書から教えられました。その希望を私たちがしっかりと胸に抱きつつ、今週も豊かに歩みを進めていくことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。